ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。天候が急に寒くなって体調を崩されている方が多いと聞きますし、私の周りでもちらほらとの会社を体調不良で休む人もちょっと多くなってきたんですけれども、皆様はお元気でしょうか。前日出したストーリーにも返信がたくさんいただいていて、逆にこう体調崩してるからこの自然薬で今治してますとか、あと逆に体調崩している人がこう周りにたくさんいるんだなと思うことで、こう孤独感が減ります、ありがとうございますみたいなメッセージをいただいたんですけれども、私は先日お伝えした体質改善プログラムなるものを粛々と行っておりつつ、自然薬ジョン・カンちゃんさんの高麗人参を飲んだりバーテンを飲んだりしてすこぶる元気なんですけれども、そしてそのジョン・カンちゃんさんの高麗人参の商品、今回ライフスタイルセラピーに特別にってことでお電話でだけ注文した方に 20% オフになるっていうキャンペーンをいただいて、でそしたらご担当者の方からもう大好評だっていうことをご連絡いただいたんですね。でなかなかこう高麗人参ってとっつきにくいとか伝わりにくいことがあるけれども、このライフスタイルセラピーを聞いている方の感度がとっても高いんじゃないでしょうかとか、健康とかそういうのにもとっても興味があるんじゃないかっておっしゃっていただいて、なんとこのキャンペーンをなんか年末まで伸ばしていただけることになったんですね。で私もすごいびっくりして、そもそもこのご担当者とお話しするの初めてぐらいで、ね、私が一方的にいいよって伝えていたりとか、あと今回この自然薬カタログがご縁で南條さんがジョン・カンジャンさんとお話しするようになったぐらいで、本当今回初めてのことなのにこのキャンペーンが大好評。確かにジョン・カンジャンさんの商品ってやっぱりとても質がいいし、土壌からこだわって高麗人参作られてるからやっぱり高いんですよね。なかなかそのいつもこう手元に置いて毎日飲むっていうと結構お高いなっていうところは私も感じていて、でこう、大事にこう毎日飲むっていうよりは旅行の時は必ず持っていくとか、すごい疲労を感じたら飲むみたいな感じなので、それが 20% で買えるって確かにいいなと思ったりとか、あと これでちょっと試してみたいとかね、そういうのがあるのかなと思ったので伸びるそうです、キャンペーンが。だからライフスタイルセラピーでもねお伝えしますけれども、ここでこの 20% キャンペーン伸びるので、このね年末年始すごく忙しくなりそうだとか、今体調をちょっと崩しているとか、あと帰省の時とかご両親とか結構高齢の方とかも本当高麗人参ってやっぱり森田敦子さんはナンバーワンだって言ってるぐらいなので、これ飲みやすいのでね、ぜひこうプレゼントとか帰省のこうお土産とかにもね、お菓子ではなくこれでもいいのかななんて思ってるので、ぜひこのチャンスお見逃しなくです。そして今回ライフスタイルセラピーでご紹介したエブリタイムっていうスティックタイプのものだけではなくて、ジョン・カンジャンさんのホームページの商品一覧っていうところを見るといろんな商品があって、私この中のザクロの味のものもあると知ってそれが気になってるんですよね。ザクロの味もとっても好きですし、女性にもねいいって聞くので、私はそれをちょっと買ってみようかなって思っています。ぜひ 20% オフチェックしてみてください。あと今回のねライフスタイルセラピーの自然薬カタログの プレゼントキャンペーンですけれども、今日が締め切りですけれども、たくさんご応募ありがとうございました。メッセージもたくさんいただいて本当に嬉しく思ってます。でこのメッセージたくさんいただいたので、なんか私来年の1月にちょっとまた企画を考えましたので、それはまた追ってお話ししたいと思います。そして今日は締め切りで、なるべく早くご当選した方にはお送りしたいと思ってますので、少々お待ちください。そして今日は今週の私がちょっと実感したお話なんですね。まあ、それは生産性のない時間の大切さを痛感したんですけれども、先日福岡から友人が出てきたので、友人たちと集まって、もともと東京にいた友人だったので集まってご飯とかを食べたんですけれども、私もその今週もやっぱりこう年末に向かって、皆様もそうだと思うんですけれども、なんでこんなに年末に向かうとこう忙しさが増すのかなって、こうやっぱりこう年末が一つの区切りになるのかと実感してるんですけど、今桜井先生、漢方の桜井先生とクレノトリさんっていう方の2人でコラボしてる本を作ってるんですけれども、それのこう入稿だったり、あと原稿読んだりとか、あとひろみふかみさんのイベント12月にあるもののこれまた準備ですね、いろいろやろうと思ってるのでその準備とか、あとはこれは会社ごとになるんですけれども、新しい新部署があって、で私がそれも管轄しているので、そういうところのこう会議がこう増えてたりとか、あと会社を退職される人とか、あとまた編集部にもまた入ってくる新人さんの採用とか、まあ、仕事だけでもなんかかなりこうタスクがあって、なかなか夜友人との時間っていうのも難しいかなって思ったんですけれども、恵比寿に来てくれて集まってくれるっていうことになったので私も参加したんですけど、でそこで話したのが本当にまるで生産性のない話っていう感じだったんですね。もう生産性がないどころじゃないぐらいな、何も生まれないみたいな感じで、まあ基本こう自分の担当がどうだとか、ひいきがどうだとか、この作品はこんなに良かったとか悪かったとか、面白くないとか、もう最高だったとか、まあ、そういうオタク系な話だったんですけど、そんな話しかほぼしてなくて、 99% その話をしていて、 1% だけ身のある話といえばアメリカ大統領選の話を少ししたかなぐらいな感じだったんですね。で、ただただそれを話しても福岡から出てきたのにこれでいいのかっていうぐらいその話をしてたんですけど、そしてあんまり SNS とかあんまりやってないメンバーなので、こう写真なんかもいつも撮らないんですけど、今回は福岡から出てきたってことで一人がじゃあ記念に撮ろうかっていうことで、本当に汚いところでパッと撮ってくれたんですよね。でそれが後から LINE で送られてきたんですけど、まあ、これは自分比なんですけど、自分の表情がめちゃくちゃこう学生の時みたいな表情というか、もう若いとか可愛いとかではなく、なんていうかこう気取ってないみたいな感じだったんですよね。まあ要はこう楽しかったんだなってことがすごいその写真の表情で分かったんですね。まあ、忙しい中行って、まあ、そこでもうあっという間に体感時間多分3時間ぐらいだったんですけど、もう体感時間ほんと30分ぐらいでみんなで4人だったんですけど話して、でこんな表情を自分的には久々に見たなみたいな、こうお仕事関係で撮った写真って多分どっかで軽く緊張してたりとか、まあ、 気取ってるとかかっこつけてるとかあるのかなって思うんですけど、なんかめちゃめちゃこう悪ガキじゃないんですけど企んでるって、要は子供っぽいみたいな感じの私は印象で、だから学生の時みたいな感じでこんな表情あったなみたいな感じだったんですね。なのでこうどうしても仕事ってこう効率を求められるし、まあ自分も求めているし、何かこう行動にも意味をつけるし、そもそもこの交通のルールとかもここに寄ってからここに行けば無駄がないみたいなことを常に考えている毎日ですし、まあちょうどこうね、あの本を作ってる、ウェブマガジンを作ってるっていうこの立場だと、こうエンタメを見ても何かこう企画になるかなとか、あなんかこの人もしかしたらこれから来るかなとか、こうネタ的なものを探すような考えをしてしまう自分がどこかにいるので、まあ、なるべくねリラックスして見ようとは思ってるんですけど、っていうこう日々の中もう全然あの違うなと思ったので、このふっとその生産性のない話題とか何も生まれない時間の大切さっていうのはすごい痛感しました。まあ友達とね一緒の時間っていうのはまあ尊いので、あの何かはもしかして生まれてる 次へとかね、絆とかもしかして生まれてるのかもしれないですけど、なんかそんなことを感じて、でやっぱりそういう時間が一番贅沢なのかなって、この師走に向かう中の忙しい中感じました。だから皆さんの生産性のない時間はどんな時間でしょうか。テレビドラマとか舞台とか映画のただただ感想とか、芸能人のゴシップとか、ひいきだったり担当だったり、 K-POP のただただあの自分のオタク話とか、もうそういった話しても話してもなんか生産性がないような、そんな時間本当に万歳ですね。それではまた来週お会いしましょう。